皆さんおはようございます。今朝も街道とそれからそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週前半はまだ雨が降っていたんですけれども、あっという間に梅雨明けをしまして、もう早くも連日ですね、35度を超えるような日が続いております。大丈夫ですか皆さん？ちょっとひどいですね。なんか先週前半雨が降ってたことを忘れるような暑さですよ。これ今日が37度と、最高気温久留米では37度と言われてまして、だいたい人の平均の体温というのが35から37度が36度ぐらいの間でしょ。だから理屈から言うならもう外は微熱みたいなもんなんですよね。お互いにハグしてた方が 理論的には涼しいのかもしれないけれど、ちょっとくっつくとそれはそれでまた不快感等があるからね、まあ、大変ちゃ大変なんですが、まあ、お互い元気にこの暑さね、慣れるようにしていきたいと思っております。さて、まあそんなこの暑い盛りですが、6月の15日以降、私たちはコヘレト書を読みながら生きるというテーマで御言葉を聞いております。生きる、今のこの時代私たちはどう生きるのか、世界を見ましても日本を見ましてもですね、為政者の横暴は目に余るものがあります。ここ最近連日ニュースに上がっておりましたのはイスラエル、アメリカ、そしてイランの戦闘ですね。で、停戦協定が結ばれた事態は良かったんですけれども、この停戦協定に際しまして、先日アメリカトランプ大統領がちょっと信じがたい暴言を吐きました。彼はそのアメリカがですね、イランの核施設に攻撃をして、で停戦したということをちょっとこういたけだかにですね、あの攻撃によって、アメリカのあの攻撃によってイランとの戦争を終わらせたんだと、それはまるで広島長崎への原爆投下のように戦争を終わらせるために有効な手段であったというようなことを彼は語りました。腹が立ってならんかったんですね。広島長崎のあの原爆投下というのは戦争を終わらせるために必要だったんだっていう、この発言がですね、非常に私はむかっぱらが立った。昨日ですね、ある牧師とご一緒にちょっと動いていたんですけれども、彼と話をしていてお互いに共通認識をしたのは、ある意味トランプさんは非常に素直だよねと。今まで歴代のアメリカ大統領が胸に秘めながらも絶対口にしなかったことを彼はペラペラペラペラ喋ってしまうとですね、まあ、そういう意味で、ちょっとこのアメリカの大統領の非常に横暴な発言を見ながら、ああこれが世界の本音なのかって、こうなんかですね、非常にこう落胆もしたものでした。でもしかし残念なことにですね、その非常に横暴で理不尽な発言をする大統領もまた、現代の世界において強い影響力を持っている人物の一人ではあると言いますか、今は私たちが生きているこの現代、世界のどこかで起こった発言とか出来事っていうものが、回り回って私たちの生活に直結するなんていうことが本当に多いわけですよ。で考えてみますとね、ここ1年2年もっとか、ここ数年のこの物価高って一体どこに端を発していたかってちょっと覚えてます？本当に徐々に上がってきてはいたんですけれども、大きな影響を与えたのはロシアがウクライナに侵攻してからです。ロシアがウクライナに侵攻して原油がですね、極端に値上がりをしました。で原油が上がったから輸送費にお金がかかるようになったから、私たちの生活必需品がどんどん高騰していくわけです。で、まあ、いろんな要素はあるんでしょうが、お米なんて去年の倍の値段ですもんね。でこうやってね、私たちの生活、為政者の横暴とか為政者の行動によって私たちの生活が困窮するっていう事態を今の私たちは迎えております。本当にこの生活がしんどくなったなということを、まあ、自分でも実感をいたしますが、先日ですね、知り合いの福岡の方の教会で その貧困家庭にですね食料をお分けしている配布しているそういう活動をしている教会がありまして、そこの牧師とお話をしててですね、本当にこう強く実感する話を聞いた。6月の頭にいつものように定期的にこの食料を配布しようとしたんだけれども、あるご家庭の行った時に胃の一番にそこのお母さんから言われたのは、お米はありますかっていう発言だった。けれども残念ながら今月はお米が用意できずにすいません、ありませんって言われたら本当に落胆されたっていうんですね。多分あるところにはあるんです。あるところにはあって、でも米の値が上がるのを待ってずっと買って蓄えている人なんかはいるんでしょう。でその一方で本当に生活に困窮している人がいる。この格差みたいなものは実は今私たちが読んでいるコヘレトの時代とそっくりなんです。コヘレトの時代、コヘレトは紀元150年ほどのイスラエルで書かれたというふうに考えられております。ですから今から遡ることおよそ2200年ほど前の時代です。この時代のイスラエルは政治的にも宗教的にも経済的にも非常に混乱をしていた時代です。でその結果ですね、人々が生きることがだんだん辛くなってきて、そして多くの人がこう口にしていた、今の時代は悪だと、私たちの希望は死後神の救いにしかないって。でつまり多くの人が生きることに失望をしていたんです。しかしそんな中でコヘレトは、生きることを諦めるな、今も神は私たちに働きかけてくれているんだから、ってこう呼びかけたのがコヘレト書になる。詳細はですね、先週先々週のお話を YouTube で聞き直してもらえればと思いますが、先々週 1,2 章で私たちが読んだのは、幸せに生きるっていうのはね、私が頑張って、私が財産を持って、私が成果を上げて幸せになるっていうことは無理だよって。そうやって幸せになろうとしてもね、私たちは次から次に欲が出てきて、また次から次に自分の中の足らぬものに気がついて気持ちがどんどん沈んでいく。本当に幸せっていうのはねって、神様に生かされて生きているって気づくことなんだっていうふうに、こうコヘレトは先々週 1,2 章の箇所で言ってた。先週の箇所3章を読んだ時に言っていたのはですね、私たちの目の前にはたくさんの理不尽な出来事が起こるよって、だけどねって、だけどそれでも神は今この時にも私たちに働きかけてくれているんだよ。神に目を向け、神に期待をしていく時、私たちは神様今この時大変ですって素直にはね、神様に訴えながら、でも神様あなたが今私に働いてくださってるんですね、必ず導いてくださっているんですねって、そう信頼していく中に私たちの希望が湧いてくるんだって、こういうことをコヘレトは言っておりました。さて今週皆さんと一緒に読みたいのは、4章5章にわたる箇所です。選んだのは4章1から12節ですが、4章5章にかけてこのコヘレト書を見ていきたい。で最初にお話をしますが、この4章5章の中でコヘレトが直面している出来事を彼が目に留めているのは、先ほどお話の前半に語りましたことと全く一緒で、格差社会です。富む者が徹底的に自分の富を蓄え人々を蹴落としていく、その一方で貧しい人々が涙を流すように辛い状況にあるっていう、この格差社会を今日の箇所においてコヘレトは問題視しております。ご一緒にこれから聖書を読んでまいりますが、今日のですね聖書、皆様にお配りをしております聖書教会訳の方をメインに読ませていただきます。先ほど詩式の方が読んでくださっていたのが、聖書教会訳になります。受付のところに印刷物がありますので、どうぞ今お手に取っていらっしゃらない方はですね、ちょっと手を挙げていただいたら配っていただきますので、どうぞそちらの方をメインにお読みいただければと思います。さてじゃあ今日の箇所の中でですね、2節3節からちょっと見てみたい。2節3節こんな風に書かれています。 今なお生きている人たちよりもすでに死んだ人たちを私は称える。いや、その両者よりも幸せなのはまだ生まれていない人たちである。彼らは太陽の下で行われる悪事を見ないで済むのだから。いきなりとんでもない発言が出てくるんですね。これはどういうことを言いたいのか。コヘレトは今の時代生きとるよりも死んだ方がマシだっていうふうに言ってるのかって言ったら、そうではありませんでね、非常にこう社に構えた形ではありますが、彼は今の時代本当にひどい状況だっていうことを訴えたんです。今の時代は本当にひどいと。じゃあどういう状況だったのか、それが、遡りますが、一節にてコヘレトは言います。私は再び太陽の下で行われるあらゆる虐げを見た。身を虐げられる者の涙を、彼らには慰める者がいなかった。また彼らを虐げる者の手には力があった。彼らには慰める者がいなかった。コヘレトは虐げられる人々と虐げている者がいるというふうに語ります。虐げられている人々、おそらく彼らは借金の方に家、土地、財産はもちろん家族までをも奪われ、自分を含め家族全員が奴隷とされていたというそういう家庭でしょう。その借金取りに対してどうかお情けをと願うんだけれど、金をむしっていく者たちはそんな人々の涙を一個だにせず全てを奪っていく。でこのあまりの非道な仕打ちにコヘレトは憤りつつ、その貧しい人々の涙を見ながら、彼らを慰める者がいないんだとこう嘆いた。これ非常にわかるですね。虐げられている者たちがを見ながらですね、憤りなんてっていうふうにこう嘆くって、これよくわかる。しかしその一節の後半で大変不思議なのは、コヘレトは虐げる者たちにも彼らには慰める者がいなかったって書いてるんです。どうして虐げている者たちに慰めが必要なのって。彼らは横暴に振る舞ってるんでしょう、やりたい放題やってるんでしょう、どうして彼らに慰める者がいるのって。ここはね、確かに慰めるっていうふうな言葉ではあるんだけれども、もっと私たちに分かりやすく言うならば、諭す者がいなかったって考えた方が分かる。彼らには諭す者がいない。だから彼らの人生はあまりに残念だってコヘレトは言ってるんです。じゃあ彼らの様とは一体どういうことなのか。7節8節にてコヘレトは言います。私は再び太陽のもと空である様を見た。空っぽの様を見たと。一人の男がいた。孤独で息子も兄弟もいない。彼の労苦には果てはなく、彼の目は富に満足しない。誰のために私は労苦し、私自身の幸せを失わなければならないか。これもまた空であり、辛い務めである。コヘレトが見ていたこの金持ちというのはですね、金を稼ぐことそのものが目的となり、人生の喜びを見失っている人々です。彼の周りには誰も一緒にいてくれるものがなく、彼はただただ働いて、いや搾取するようにしながら自分の権利を主張して富を蓄えながら、じゃあそれで何をするの、何のために働いているの、その目的が見失われているんです。コヘレトはそんな彼を見ながら、空だ、空っぽだって言っている。何のために働いているの。これは働きすぎの日本人にはちょっと耳に痛いセリフですね。自分でも時々なんか働くことを、目の前の出来事をね、一生懸命こなすといいますか、一生懸命に自分の課題を行うことに、まあ、必死になりすぎて、どっか家族をないがしろにしてしまっているような自分もあるからですね。だから本当に耳が痛いんですが、以前 友人から聞いて身につまされた話がありましてね。で彼は朝起きて子供が目覚める前に出勤し、子供が寝た後しか帰ってこれないという、こういう忙しい生活をしていた人物です。で彼がですね、まだ子供が幼かった頃、ある日たまたま出勤時間がちょっと遅くって、子供が起きてから出勤することになった。でそこで彼は玄関口で子供に向かって、じゃあ行ってくるねってこう手を振った時に、子供から言われたんだそうです。パパまた来てねって。これどういう意味かって言いますとね、子供からしたら朝起きて寝るまで父親と顔を合わせることがなかったから、きっと父親は別に暮らしているんだって考えてたって言うんですよ。パパまた来てね、これは答えますね。何のために働いているんだろう。コヘレトが見ていた富むものっていうのは、これにも増して働くことの意味を失ってるんですよ。貧しい人々から金、貧しい人々に金を貸す、返してもらえない、だから当然の権利として彼らの財産を全てむしり取っていく。しかしそれが何になる。それで金を得て地位を得て、それが本当に幸せなのかってコヘレトは問うんですよ。コヘレトはそんな彼らを見ながら、空っぽだって言いつつですね、じゃあなぜ彼らがそこまで他人のことを顧みず、ひたすら富をかき集めていくのか、その理由を彼は端的に書いています。4節です。また私はあらゆるロークとあらゆる秀でた技を見た。それは仲間に対する妬みによるものである。これもまた空であり、風を追うようなことである。妬みだって言ってるんですよ。私たちが通常読んでおります新共同訳聖書ではですね、仲間に対して競争心を燃やしているからって言ってますが、これカッコつけすぎです。競争心じゃないんです、妬みなんです。自分よりたくさんの財を持つ者を妬み、その反動で弱い人々を虐げては自分の優越感に浸っている。自分がのし上がるためならばどこまでも理不尽をし、どれだけ他人を踏みつけてもその涙を見ようともしない。民衆の生活を知らないから、その痛みを理解できないです。どっかの与党に聞かせてやりたいですね、セリフだと思いますよ。二世三世議員たちばかりになりまして、裏金問題を起こして一旦離党してもほとぼり冷めたら復党していく、選挙で勝ったら復党していく、国民に米がなくなって困っている時に私は米を買ったことがないとジョークを飛ばして更迭された農林大臣におりましたけれどもね、本当に人々の生活が見えていない。そんなものの姿を見てコヘレトは徹底して言います、空っぽだ。じゃあそうやって生きる目的を見失っている、弱い人々の思いを共感できなくなっている、そんな人々のことを強く批判をしたコヘレトは、じゃあその一方でいかに生きるのが幸いだと語るのか。9から12節にてコヘレトは言います。一人よりも二人の方が幸せだ。共に労苦すれば彼らには幸せな報いがある。たとえ一人が倒れてももう一人がその友を起こしてくれる。一人は不幸だ。倒れても起こしてくれる友がいない。また二人で寝れば暖かいが一人でどうして温まれよう。たとえ一人が襲われても二人でこれに立ち向かう。三つ編みの糸はたやすくは切れない。コヘレトはですね、一緒に生きてくれる仲間がいることが幸せだって言うんですよ。共に生きてくれるものがいるっていうことがどれだけ心強いかっていうことを言うんですよ。ここで言ってます一緒に生きてくれる友っていうのはね、一時的な雰囲気とか感情でつながっているそういう人ではなくって、徹底して痛みに共感できる人、痛みを共有できる人のことを言ってます。これ私たちね、誰もが基本的には優しいから、だから一時的な雰囲気とか感情でつながることっていうのは多いんです。ちょっとこう振り返ってほしい。2011年3月に東日本大震災が起きました。そしてその年の末12月にですね、毎年行われますが今年の漢字っていうのが選ばれる。2011年に選ばれた今年の漢字って何だったか覚えてます？ 絆っていう言葉だったんですよ。でその2011年といいますのは、東日本震災が起きた被災者の人々を覚えてっていうそのムードが高まると同時に、女子サッカーのワールドカップなでしこジャパンが優勝を果たしまして、やっぱり絆って大事だねっていうことが確認された年だから、絆っていう言葉が選ばれたんです。しかし、その絆っていうことはね、当時政治でもやたらと連呼されておりました。しかし実際にその状況をよく見ていきますとね、2011年、当時の民主党政権が倒れまして、決める政治と声高に叫んで自民党安倍政治が復権していった、安倍さんが第2次内閣を発足させた。じゃあそこで何が起こったかって言ったら、絆って言いながら自己責任っていうことを言い始め、弱い人々をきれいごとで切り捨て始めたんですよ。あの当時から広まった言葉何かって言ったら、勝ち組負け組だったんですよ。絆なんでしょ、つながりなんでしょ、支え合いなんでしょって、みんながその言葉を選びながら実際に起こっていったのは徹底的な分断だったんです。それが今の格差につながっている。コヘレトが言っているね、共に生きてくれる仲間がいることは幸いだって、そこで言ってる仲間っていうのはね、苦しい時にも一緒に生きてくれる仲間ですよ。十節の中で倒れればって言ってるけれど、この倒れるって、じゃあなんで倒れたかって言ったら、富む者に搾取されて、もう息も絶え絶え、生きるのが辛いって、そうやって絶望してへたり込んでいる人のことですよ。しかしその時にも手を差し伸べてくれる仲間がいることが幸いだっていう。11節で言う2人で寝ればあったかいって言ってますけどね、これどういうことかって言ったら、イスラエルの人々はイエス様の言葉の中で、あなたの、ね、下着を取る者には上着を与えよって不可解な言葉があるでしょ。上着を取られるから下着を取られるんだと私たちは思うけど、イスラエル逆で、下着取られて上着取られるって言ってるのは、人々が着てる上着っていうのは、この寒暖差の激しい地域、夜はぐっと気温が下がるんだけれど、その人々が夜、貧しい人々が夜寝るとき、最後の一枚、この外に着ている街灯を毛布代わりにして寝ることができるから、その街灯一番上の服を取ることは、生きる術を奪うこととして禁じられたんですよ。でも、その最後の一枚すら持っていかれてしまって、一人で寝ることができないから二人で寝るって言ってるんです。本当に貧しくてどうしようもない状況に陥ってる。しかしそのものを、ちょっと横に入ってこんねって、そうやって迎え入れてくれるものがいれば幸いだってコヘレトは言うんです。12節でも言ってます。たとえ一人が襲われても二人でこれに立ち向かうって、この一人の人が襲われてるってどういうことか、おそらくこれは奴隷を指すでしょう。自分を支配している者から殴りつけられるような状況に合うんだと思う。しかしその殴りつけられても、その殴りつけられてベタッと地面にこうね、倒れ伏してしまったその者をかばって、どうぞ助けてやってくれって懇願してくれる、そんな仲間がいるときに私たちは幸せだってコヘレトは言ったんです。一緒に生きてくれる者がいる、一緒に自分の困窮の中にそれでも目を留め手を差し伸べ一緒に生きていこうと支え起こしてくれる者がいる、そのことはなんて幸せかってコヘレトは言うんだ。これね、実は極めて具体的な対抗策でしてね、支配する者にとって怖いのは民衆がつながっていくことです。民衆がつながり、みんなで声を上げていくっていうことが、実はとっても為政者にしてみたら怖い。これですね、実際に世界的な研究がありまして、ジーン・シャープっていう研究者がおりましてね、で彼が独裁体制から民主主義へって言って、世界のいろんな独裁政治が倒れていく様をずっと研究していってまして、それが筑摩文庫から出ておるんですけれども、この本の中でも独裁者が最も恐れているものは民衆がつながり一致していくことっていうことを言ってます。 こんな状況おかしいよって、なんでこんなことまかり通ってるのって、そうやって民衆がつながり声を上げていく、その声が為政者に対して独裁者に対しての恐怖心を薄れさせていく。今の私たちの時代だってそうですよ。あんだけ政治家がふんぞり返っとるってなぜかって言ったら、彼らが選挙で勝っていくからです。選挙に負ければどうなりますって、ちょっと言葉はきついけれどもよく言われるでしょう。選挙で負ければただの人って。結局のところね、民衆がその支配をどっか認めてしまっているから、支配者は横暴に振る舞っていけるんだ。しかしコヘレトは言う、貧しくとも弱くともその人々が一緒につながっているということ、生きているということ、それがどれほど強いことかって、それがどれほど嬉しいことかって、それがどれほど幸いなことかって、コヘレトは、私たちはね、共に生きてるんだよ、共に生きてるっていうことをもう一回再確認しようよって、そう呼びかけた。それがこの4章5章になるんです。共に生きるっていうことで、一つご紹介したい賛美歌がある。今年の5月末にですね、福岡地方連合の総会がありました。で、その総会で開会礼拝の中で歌われた賛美歌、今から皆さんと共に応答賛美で歌うんですが、今日ね、受付でプリント配っていただきましたが、新生賛美歌570番の例えば私が、でもこれよく見ますと2020バージョンって書いてあるでしょ。これね、歌詞が一部変わったんですよ。この歌詞というか、この曲、バプテストの教会の中ではすごく歌われますが、これを作られたのはお隣鳥栖教会の野中牧師で、野中牧師にですね、この賛美歌使いたいんだけどって言って、ああいいよって言っていただきましてね、でそれと同時にこの歌詞どうして変わったんですかっていうことを聞いたんですね。でそしたら、これ2020バージョンっていうのは、これコロナの最中でしてね、でコロナの最中に普段と違ってちょっと時間ができて、ゆとりができて、で長年この歌詞をもう一回作り直したいなと思っていて、それで変えるチャンスができたから歌詞を変えたっていうんですね。変わったのは3番の歌詞です。お読みいたします。イエス様と共に歩き出すときに、あなたも気づくでしょう、誰かの足跡、砂の上に続くその足跡たちは、あなたとイエス様と数えきれぬ人々、共に生きる喜び、かみしめながら歩いてゆく、あなたのそばにはいつも数えきれぬ足跡。かつての歌詞はイエス様と共に歩んでいるっていうね、イエス様と私っていうこういう一対一の関係がずっと歌われていたんだけれど、新しくなった歌詞はイエス様と私が生きている、でも目を広げて周りを見てごらんって、あなたがイエス様に愛されているように、イエス様に愛されて一緒に生きようとしている数えきれぬほどの人々がいるって、あなたは一人ぼっちじゃない、多くの人とつながって生きているっていう、そういう歌詞に変わっているんです。私はね、この2020バージョンの歌詞を見ながら、まさにコヘレトが思い描いた人々の集まりってこういうことなんだって思うんですよ。辛い状況の中で私は一人ぼっちだってこう縮こまって生きるんじゃないんだ。辛い状況は確かに起こる、しかしその時に一緒に生きてくれる者がいる、目を広げてごらん、数えきれぬ人々が一緒にいる、私たちはその中に共に生きているっていうことを喜んでいいんだ、つながっていっていいんだ。私はそんなつながりの一つがこの教会だと思っているし、また教会につながっている私たちが日々出会う人々にまたつながって、みんなのこのつながりが広がっていく、そんな様をイメージしています。 コヘレトは言います。共に生きている、この幸せをもう一回思い起こそうねって。さあ、コヘレトの学びも今日で3回目を迎えました。6回シリーズですから、あと残り3回、また次週も続けてご一緒にコヘレトを読んでまいりましょう。次週ご一緒にお読みしたいなと思っておりますのは7章です。どうぞまたお読みになってお越しください。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはコヘレト4章から格差社会の様子を見てまいりました。虐げられる人々が涙を流していても横暴な支配者は一顧だにしません。けれどコヘレトはそんな金や力に固執をし、本来の生きる喜び目的を見失った彼らを空っぽだと語ります。その示唆は今の時代にも重なります。神様、私たちの時代もあまりにも力や富が重視され、その結果為政者の横暴は目に余ります。多くの人々が涙に暮れながらどうやって生きていったらいいのか、特に実際に今戦闘が行われている地域の中で多くの人々の命と生活が奪われております。しかし神様、そんな大変生きるに厳しい時代にもあなたは変わることなく私たちに御言葉をくださいます。今日読んだコヘレト書は私たちに教えます。共に生きているという喜びを思い起こせと、また多くの人々につながれと言います。神様、私たちは自分たちの生きるに厳しい状況の中でどこか悲嘆に暮れておりましたが、でも共に生きる人々がいることを思い起こさせられました。教会につながっている、また教会を超えて日々の生活につながっている、いや地域を超えて世界につながっている、そのことをどうぞもう一度自覚させ喜ばせてください。つながり合う強さをあなたがさらに私たちに実感させてください。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞイエス様につながり、人々につながりながら一日一日を歩めますように。感謝と期待を持って救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。